2010年春のセミナー CD7 題目聖書改ざんの歴史新共同訳の目的話金城重弘
メイヤン先生は、1919年の会議についてね言及をなさいましたね。1919年に、証しの文についての会議が特別会議が開かれた。しかしその会議録は隠されていたというかもうどっか誰にも見れなくて40年後と言いました後に発見されてあれですね、今また牧師たちに配られていて日本の教団でもこれ訳されて配られている牧師たちには信徒には信徒でも持っている人が何人かいますけれどもねでこれを見るとねメイヤー先生が言われたように会議に集まった人のうち2人以外はプレスコット長老非常にホワイト夫人と親しかったプレスコット長老 A.G. ダニエル先生さえも証の文に疑いを持ってきたという結果が現れてるだから読みたい人はぜひねこれ読んでいた方がいいだけどもあれですね、非常に画期的な会議だったということで牧師たちはやっぱり証の文に対する考えを見直す時が来たなんて言って逆な持ち方をしているんですね1919年会議そう、この時間ね、昨晩メイヤー先生が話されたヨハネによる福音書非常に深い洞察をされて現代の我々に適応しておられましたそしてあそこでヨハネによる福音書9章の35節ね誤訳であるということを指摘してましたね盲人にイエス様は あなたはそう神の人のことを信じ何て言ったっけ信ずるかというとねそうそうそうあなたは人の子を信じるかと訳されているところは本当は神の子と信じるかということだって近定訳ではそうなっているで前後関係から見てもこれはキリストが神から使わされた神の子であるかどうか神であるかどうかというのが問題になっているのであって人の子を信じるかということではないということでしたねそう確かにイエス・キリストは神の子であり人の子でもあるんだがこういうこのキリストの神性がこれを崩そうとして聖書翻訳の歴史においてそれが見られるんですねキリスト教と聖書の謎という本が出ていますがこの中にねこういう洞察をしている人がいるんです新約聖書改ざんされ続けてきた新約聖書改ざんというのは改悪ねこう手をつけてわざと手をつけて改悪したされて続けてきた新約聖書神の子から人の子へ帰って キリストへの礼拝をなくす。時とともになされてきた新約聖書への改変、変更、削除とは、一体誰が何のために行ってきたのかと書いてあるんですね。そしてこの人はヨハネ9章の35節を一つの例として挙げている。これ近定訳で見ると、確かにこれは神の子というふうに言っているけれども、新共同訳も口語訳聖書も人の子に変えられている。で、これは聖書を比べるとね、確かに変えられているということがわかるんです。ここに明治訳の聖書がある。明治訳の聖書。明治訳の聖書を見ると、これですね。そう。九章の35節を見ると、イエス尋ねてこれに言いけるは、何時神の子を信じるかとなってる。ね。だからこれは近定訳と同じですね。そう。そして、大正13年に出された聖書が大正訳聖書がある。これを見ると大正13年ね、9章の35節、これ見てみますよ。35節、これに言いけるは、何時神の子を信じるかとイエス様はおっしゃってる。じゃあいつから変えられているかというと、その次の文語体から変えられている。文語体、これを見ると、何時人の子を信じるかとなってる。文語体から変えられて、新改訳、口語訳ね、口語訳、我々が持っている口語訳も変えられてきているわけですね。で、これはね、徐々にこういうふうな改ざん、あるいは改悪がなされてきている。で、そもそもね、新約聖書はギリシャ語で書いた。書かれているね、言語は。ギリシャ語です。そして、ギリシャ語の写本もたくさんあるから、その中のどれか一つを選んで、定本として使う。これを元にして、訳する。そう。で、その定本になるものがね、ギリシャ語に手をつけてきた学者が、次々に現れていたんです。そう。徐々に。だから、各時代の大総統のね、43ページに、こういうことが書いてある。僕は教団に呼ばれたときに、この新共同訳の聖書について我々があまりにもとやかく言って意見書を出したために呼ばれて、あなたは新共同訳聖書を悪魔の聖書と呼ぶんですかと。そんなこと一度も言ったことがない、書いたことがない。しかし見たらそう思えるというわけ、ね、で、その時にね、ある先生が僕に言った。僕は大総統の上巻の43ページを引用して、持っていかなかったけども引用してね、聖書は徐々に変えられてきている、定本そのものが変えられてきている、学者たちに。それから翻訳の時点においても変えられてきている。で、ここにね、43ページに徐々に、ゆっくりゆっくりね、徐々に、最初はこっそりと静かに、そしてそれから勢力を増し、人心を支配するようになるにつれて、もっと公然と、不法の秘密はその欺瞞の冒涜的な働きを進めていったと書いてある。徐々に、最初は人目につかずに、そしてそれから勢力を増して大胆に、これはもうカトリック教会がやること、イエズス会がそういう方法である。大総統43、上巻43ページね。だから まあ、宮崎先生の研究を聞いていても、我々の教会にさえもね、サタンは徐々に働いてきているということですね。徐々に、最初はこっそり、そもそもね、一般プロテスタント教会もバビロンになったんだから、バビロンになってる。そして1844年以後、ますますバビロンになってて混乱してきている。そしてまあひどいことにね、プロテスタント教会をリードしてたビリー・グラハムはね、もうローマ法と一緒になって、ヨハネ・ポール2世の時から一緒になって、そしてなんていうんですかね、イエス・キリストを信じなくても救われる、どんな宗教であろうと、心の中に神様を持っていればイエス・キリストを知らなくても信じなくても救われると言ってる。これヨハネ・ポール2世と同じことを言ってる。全くプロテスタント教会は、まあ、もう欺瞞にの中に陥ってるんだが、しかしね、ターゲットはセブンス・デイ・アドベンチストです。竜は怒りを発して誰に矢を向ける？攻撃の矢を。神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会に対して、だからイエズス会というのは、どの教会にも、どの宗教団体にも、そしてどの、黒人にも、ビジネスにも入っていくように、そうであるならば、セブンス・デイ・アドベンチストにね、侵入しないはずがない、ね、こっそりと徐々に。で、今大胆に前のクラスで出ましたけれども、ラッシエラ大学というのはローマリンダ総合大学の一つのキャンパス、ローマリンダのラッシエラキャンパスで、そのラッシエラキャンパスは進化論を正規に教えるようになっている、ここまで落ちてきているんですね。そう、だから、そう、もうそしてね、プロテスタントの、土台というのは万人祭司、階級制度なし、万人祭司、誰でもイエス・キリストに、地方者イエス・キリストに直接つながることができる。神父、牧師通さなくてもいい、直接にいつでもどこでもね、これがプロテスタントだと。そして信仰によって義とされる。そしてもう一つは何でした？聖書、聖書のみ、聖書のみ。信仰は聞くことにより、聞くことはどこから来るんですか？神の言葉だからね。だから純粋な聖書を持っている人たちは純粋な信仰を持つに至るから、プロテスタントの土台を崩すためにイエズス会は聖書に手をつけたんです。聖書で徐々に徐々にね、改悪してきて、改悪してきて、もうはっきりと公にしてもいいと思った頃、1987年日本で新共同訳聖書が出された時、序論を見て僕はびっくりした。なぜかというと、今までプロテスタントとカトリックはイントマヤだったけどね、日本語で何て言う、犬と猿、だったけれども、今はね、共同して初めてプロテスタントカトリックの聖書を世に提供することができることを喜ぶものでありますと書いてあるからね。教会一致運動のためにって書いてある、エキュメニカルを目的として。僕はびっくりして、もうそれから聖書はみんな大体同じものだと思ってた、ただ現代語に書いているだけだと思った。ところがそういうことが書いてあるから、もうそのことをもうがむしゃらに研究した。そしてその結果、我々の教会がなんていうの、新共同訳聖書を公式な、日本教団の公式な聖書として使うということを公表したので、我々は反対した、反対意見を出した。さあ、それから僕はもう、 ね、いや別に公式に使うとは一度も言ったことがないというんです。ここにね、ライフに世界総会総務局長トンプソン長老に宛てて、新共同訳聖書は英語の新国際訳 NIV、 この NIV というのもね、新共同訳聖書と同じのように、アメリカ、オーストラリアでは英語界では禁定訳こそ神が与えた聖書である、 100% 完全ではないけども、もう完全に近い一番正確な訳であると、カトリックの学者でさえも認めているであったのにね、 NIV というのがね、新国際訳というのが出されて、みんなセブンステもそれに飛びついてるんです。今だから暗証聖句やらないよ、今もう英語世界でも。そしてね、現在使用している口語訳聖書に加えて、新共同訳聖書公式の聖書として用いたいと計画してますが、いかがでしょうかって書いてある。ちゃんと書いてる、公式のって。いや、公式のって一度も言ったことがないなんて。で、高橋良文先生は、いや、やっぱりあれはまずい表現でしたと言ってるよ。うん、そう。だ、そして1987年、もうね、カトリックは、イエズス会はよくしてた。もうね、今、カトリックと一緒に聖書を作ろうと言っても、何の抵抗もないということが分かったのでね、全面に打ち出したんです。それまで、こっそりと徐々に人目につかずに働いてきたことを知ることができます。少しそれに、今日触れていきましょう。まずね、キリスト教と聖書の謎というところ、ちょっとこの人が洞察しているところを読んでみましょうね。そう、英語禁定訳では神の子となっている、ね、で文語訳もありしてますが、注目したいのは一箇所である。昔は神の子とあったところが、現行の古語訳、文語訳とも人の子に変わっているという点である。なお、文語訳の旧約聖書の著作権は1887年、1917年、1982年の3時にわたって付されている。この中で最も古い1888年とは明治20年であり、ここに引用した明治訳を遡ること17年ということになる。所持する同書には何の解説もなく、明治20年刊行のものもやはり神の子ではなく人の子だったのかどうかは筆者は調べていない。300年余り英語圏を支配してきた禁定訳を変えることになったのは一体どうしてかということがちょっと説明されているんですが、そんな各種聖書の移動は異なった、あれは特別な研究家でもなければどうでもよいことであるが、神の子が人の子に変えられたことは実は些細な問題ではないと彼では言っているね。先に引用した明治訳の他の箇所をつぶさに検討してみると、定本は明らかに禁定訳の英語訳聖書であるということがわかるというんですね。キング・ジェームスバージョン、ジェームス王が書かせた聖書、最も聖書な、何ですか、宗教改革を生み、再臨運動を生み、セブンスター・アドベンスの聖書、禁定訳だったんですね。その現行の英語版聖書は明らかに禁定訳とは異なる、今新しい英語の聖書も、それも異なり方が妙に系統的なのであるって、異なり方が、神の子が人の子に変わっているのはたまたまヨハネ伝のその箇所だけというのではなく、何箇所にも及んでいる。ちなみに禁定訳では66箇所に出てくる神の子が、現行や今の英語の聖書では28箇所に減っている。もしも現行聖書が正しい翻訳であるとするならば、禁定訳はよほどひどい間違いをたくさん犯していたということになろう。そしてマルコによる福音書5章の6節、ちょっとこれ面白いから見てみましょう。マルコ5章の6節を も例として挙げてるんですね。マルコ5章の6節、マルコ5の6、はい、これはゲラサの狂人がイエス様のところにやってくるんですね。そして5章の6節、大声で、6節か、ところが6節、5章の6節、ところがこの人がイエスを遠くから見て走り寄って、何と書いてますか？廃止と書いてある。廃止、廃するというのはね、拝むということです。礼拝するということですね。で、英語では worship、 礼拝、拝む。で、そのただ伏すという言葉ね、この他の聖書には多分新教大学には伏すと書いてるね。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏して大声で言ったと。ひれ伏す、ひれ伏す、あれは水戸黄門が門所を見せるとはははってひれ伏すでしょう。あのひれ伏すとね、拝するとは違うというんです。拝するというのは英語で worship、 礼拝、ひれ伏すというのは英語で bow down、 ね、神社に行ってお参りするのはね、ワーシップであり、本当に礼拝するのはワーシップであり、心を込めずにただ頭だけ下げるのはこれバウダウンというの、頭をこうやって下げる、バウダウン、礼拝はしてない、ね、その違いがあるというんですね。そうだけれども、ただ伏す、頭を下げると書いた人に変えた人はキリストを拝みたくはなかったのである。同様な見地からの例をもう一つ挙げておくと、こう書いてますね。 そしていくつか例を挙げてますが、この細かく調査した人が挙げた数字では、禁定薬に対して加えたこのような改変、書いたことは数千箇所に及ぶという。それらの改変からは明確なポリシーを読み取れる。なぜあんなに変えているかということをね、意図的にやってる。で、キリストの神性の否定とパリサイ派に対する非難を和らげるという方針のもとに行われたのである。一体誰が何のためにこのようなことをしたのであろうかと疑問符で終わってる。これは我々は答えは分かってる。誰が？イエズス会が。何のために？イエスキリストの神性を否定するために、そして聖書に対する信頼を失わせるためであるんですね。詩編の12編開いてみてください。詩編の12編6節、6節、主の言葉は清き言葉である。地に投げた炉で練り、七度清めた銀のようであると書いてある。これは禁定訳ではね、禁定訳では彼らはというのはこの神の言葉、神の言葉を、神は神の言葉を守り、そして神の言葉を、それらを世々にわたって保つ、保存するという意味です。世々にわたって神の清き言葉、純粋な言葉を保存する。だから聖書は今に至るまでね、預言者に与えられた言葉、純粋な言葉がそのまんま保存されているだろうか。保存されているんです。保存されている。ただそれを曲げたりね、削ったり加えたりしている学者たちがいた。いつか三育学院の学長がね、三育小学校で言ってた、聖書というのはね、聖書というのは学者たちが何時間も何時間も時間をかけて作った研究の成果ですよと言ってた。 天からねパッともらって、そのままではなくて、学者たちが研究に重ねて研究に重ねて、その研究の成果が聖書になっているというんです。預言者に与えられた神の言葉は純粋です。旧約はヘブル語で純粋のまま残っている、新約はギリシャ語で残っている。ただその純粋な言語に手をつけてきた者たちがいた。でそれはね、メイヤ先生がおっしゃった、一番このチャートの、ね、下見てください。チャートの下、二つの流れがあるんです。純粋に聖書を保っていく、忠実な神の者たちと、それから下の矢印は、下の大きな矢印はね、聖書の改ざん、改悪に手をつけた人たちがいたということを表している。で、メア先生の使われた言葉にグノーシスというのがありましたね。グノーシス。グノーシスというのはね、もう辞書を見ると1世紀から生まれている。1世紀というと、0年から100年の間、1世紀というんです。2世紀というと、100年後から200年までを2世紀というんですね。2世紀から3世紀までは3世紀。で、4世紀という。だから、1世紀からもう生まれてた。グノーシスは。そして、2世紀、3世紀、4世紀に、エジプトのアレキサンドリアで、聖書の改悪に改ざんに学者たちが一生懸命手をつけたんですね。そう。で、こういう人の名前がありますね。グノーシスという右側に、ユステノス、ターチアン、クレメント出てきました。クレメント。オリゲン、250年、オリゲン。この人が一番厄介な人であったんです。オリゲン。で、コンスタンチン帝は50冊ね、聖書を作ってくれと頼んでオリゲンに聖書を作らせたという話があります。それからオリゲンの影響を受けて、そのユーセビウス、そして4世紀になってカトリックのウルガタ聖書がヒエロニムスによって作り上げられる。これがカトリックの聖書の元になっているんですね。そのウルガタ聖書ね、これについてエレン・G・ホワイトはね、エレン・G・ホワイトは詳しくは書いてないけど、ポツポツとね、聖書の翻訳のことについて書いてある。大総統を見ると、上巻の309ページに、このウルガタ聖書には、ラテン語で書かれた、多くの誤りがあると指摘している。一方、上の方を見てみましょうね、上の方。純粋な聖書は、世々にわたって保存されて、されるはずの純粋な聖書は、イエスと人たちが使われた聖書で、そしてやがてこれ150年にペストというシリア語に翻訳されていく初代教会、これ純粋なね、聖書を持っていたんです。で、それがやがて2世紀になってラテン語に、翻訳される。このラテン語のイタラというのと、それからカトリックが使うウルガタラテン語と違うものです。ね、違うもの。で、このギリシャ語で一番もともと書かれたその聖書は、公認本文というんです。小さい字で書いてますね。公認本文とか、ビザンティン本文とか、シリア本文とか、コイネ本文とか、大多数本文とか、標準本文とかに、これが、ヨーロッパ、国々に伝わっていって、そしてそれから国々で訳されていって、宗教改革の時代、宗教改革が盛り上がってきた。これは、公認本文、大多数本文だったの。ところがね、まあ、そういうものから、見てみましょうね、2世紀にはラテン語でしょ。それからワルド派、ワルド派のことについてエレン・G・ホワイトはね、素晴らしいことを書いてますよ。ワルド派について、大総統の上巻の64ページに、上の方に書いてますが、64ページにね、 ワルデンセスト教徒が真理の補完者であった。彼らは混ざり物のない真理を持っていたと言ってる。ワルデンセスト、いつ頃の人？これはもう弟子たちからバトンを継いだ人たちです。早く現れていた人たちなんですね。ワルド派、ワルデンセスですね。ローマカトリックに追われて迫害されて、イタリアの山奥にね、雪の深い山奥にアルプスに逃げていたワルデンセス教徒、素晴らしい信者たちでした。でやがて時は経って、1516年にエラスムスというものすごい学者が現れた。エラスムス、この人が純粋な公認本門から訳したんです。そして1550年ステファノス、やがてベザ、そして1534年ルターがドイツ語で聖書を翻訳した。そして宗教改革の火蓋が切られたんですね。さあ、で ワルド派、ワルデンセスのことについてね、皆さん百科事典であろうが命の言葉者であろうが何であろうかね、調べてみてください。あまりにも今日ね、歴史は変え、日本の歴史もそう、いろんなことが書き換えられていますよ。なんていうか、ワルド派についてね、ワルド派とは、12世紀にピーター・ワルドという人がね、ワルド派を創設したと書いてある。12世紀、証人でした。ワルド派というのは弟子たちのすぐ後に継いだクリスチャンたちでした。もういち早く彼らが真理をバトンタッチした人たちでした。イエズス会はね、ワルド派の文献も彼らの図書館も全部焼き払ったみたいですね。だけど幸いなことに、迫害しているカトリックの名前覚えてませんが、ある人がワルド派の信仰、彼らの品性に接して改心するんです。だからワルド派のことが残っているんですね。それが上の方が純粋なあれです、まあ、さっと見てみましょうかね。ルター、そして1611年、英語で最も正確な聖書が禁帝訳として出版される。イギリスで1611年、ね、そして1624年エルツビルという人がそれをまたあれしていくんですね。で1833年、この禁帝訳に基づいて再臨運動が生まれてきた。どういう意味かというと、禁帝訳ではダニエル書8章の14節、ウィリアム・ミラーは2300年経って、そして聖書は清められるという言葉で、計算で何年も時間を費やしてね、そして1844年にキリストの再臨が来る、この地上を裁いて清めるために来られると言ってね、再臨運動が生まれましたね。どの言葉から？ダニエル8の14、2300の朝夕を経ってから聖女は清められるという言葉があったから。イエス様が再臨なさってこの地上を裁きに、あるいは清める、聖女を清めるためにおいでになるという再臨運動が起こった。だからダニエル8の14はね、今は変えられてますよ。新改訳も変えられてるし、そして新共同訳も清めるという言葉がない。新約聖書はある。聖書は清められて正しい状態に復する。だから1844年にイエス様再臨なさらなかったからがっかりしましたね。 ところが最後まで忠実な人たちは聖書を探り調べて、1844年、2300の計算には間違いがない。何が間違っていたか、イエス様がこの地上でなくて天の聖所から死聖所に移られるということがヘブル書で分かった。そしてレビ記を研究するとはっきりしてきた。ヘブル書でも天の聖所が清められる。そしてレビ記の16章の30節、この日にあなた方を清め、あなた方のために贖いがなされ、そしてあなた方が清められて贖いがなされるというから、聖所が清められるということはどういう意味か、あのね、再臨運動でこういう順序で解決していったんだ。この地上を聖所だと思ってイエス様は再臨なさると思ったら来られなかった。あれ、じゃあ聖所とは何かと研究した。ああ、ヘブル書見たらね、天に聖所があるというか分かった。新しい契約の聖所、新しい契約の大祭司、新しい務めがあるということを書いた。ああ、天の聖所も清められるんだなということは分かった。そしたら今度はレビ記の16章とね、贖いの日、食材の日と比較したら、ああ、イエス様祭地上に再臨なさるんじゃなくて、天の聖所から死聖所に最後の贖い、諸々の罪から信者を清めるために最後の働きに入られたんだということが分かった。そうしたらセブンスアドベンチとは、その大祭司がおられる死聖所を見たら、なんだこれは、契約の箱があった。契約の箱の中に何があった、十戒があった。十戒の第四条が嫌に光ってる。何だった、7日目安息日を覚えてこれを教えとしよう。なんで、なんで7日目、我々は日曜日を礼拝として守ってきた。全く間違っていた。7日目が安息日なのかと一生懸命研究した。ジョセフ・ベンチという人がまた他教からやってきて、7日目安息日がね、これが土曜日が安息日であるということが分かって、聖書的であるということが分かって、そして7日目安息日を守る教会ができた。1863年第7日目安息日を守る、そしてキリストの再臨を待つ民、セブンスデーアドベンチストという妙な長い名前が付けられた。これ非常に意味のある天から与えられた名前だそうですよ。それをやたらに今セブンスデーアドベンチストは恥ずかしいと言って消す時ではない。最後にこれが焦点になるんですね。そう、こうやって生まれてきた禁定訳だったからできた、もしこれがね、新教約聖書があの時あったら、セブンスデーアドベンチストは生まれない。新改訳聖書だったら生まれない。なぜかというと、1844年、いつから始まって1840年、2300年計算するかというとね、ダニエル書8章に書いて、ダニエル書次の章9章に書いてある、エルサレムを建て直せという命令が出てからと書いてある。まあ、ダニエル書9章の70章の予言、2300の予言の計算はもう本当に素晴らしい。我々の信仰をもう本当に固くするものですね。確実に成就した。ウィラミラはあまりにも70週が正確に成就したのを知って、その1日1年という計算を紀元前450年から当てはめたら1844年となったわけ。だから本当に禁定訳に基づいてたんですね。これが再臨運動を生んだんです。そしてセブンスアドベンチストは全世界に宣教師を送るように強力な働きを開始していったんです。で、日本のことを考えてみると、明治になって1887年、明治文語体ができる。明治維新は1886年だった、フリーメイソンの研究で、ね、明治の聖書ができたんです。これこれこれ、ね、これができた。そして多く禁定訳からを参考にしてるんですね。で、1917年文語体ができる。で、やがて1950年口語体ができる。ね、そういうことを見るとね、これ見るとね、見てください。文語体、旧訳は元訳を元にして作ってる。 文語体新訳はネストレ皇帝版第4版を使っていると書いてある。で、口語訳を見ると新訳はビブリアヘブライカ使っている、ね、で新訳はネストレ、皇帝版を使っている。19番、20番、21番、これで口語訳聖書ができる。これでとどまらないんだ。天皇が変わるたびごとにね、新しい聖書が作られる、うん、そして聖書教会は金儲けだからね、絶えずもっといいのができました、もっといいのができましたってね、聖書を出すんです。ある人がインターネットでね、聖書教会は金儲けだって、神の言葉は金儲けにしていいかってありしてたよ。我々スタディバイブルを作るときね、張さんはこの本文を聖書教会に行ってもらうためにね、300万円払ったよ。300万円、フロッピー1枚だけだ。しかももらって、喜んでもらってたらね、300万円でもらったらね、書いてみて調べたらあちこち間違いがあった。で文句言った、聖書教会に。そしたら15万円安くしてくれた。たったじゃん300万円取ったよ。ねえ、金儲けなんです聖書教会は。ので新改訳聖書という日本語にありますね、1963年にできている。これはネストレ・アーランと第24版というのを作っているんです。で新共同訳聖書というのは、旧訳は B なんて書いてない B BBS BRS BHS BHS ビブリカヘブライカシュトットガルテンヒア、シュトットガルテンヒアというのはドイツの町の名前、ね、BHS 使ってるんですね、の第2番で、新訳はというとネストラン・アーラン、ネストラン・アーランというのは、ね、ネストラントという学者とアーラントという2人が作ったギリシャ語の写本です。それの第26番を使ってる。だから学者金儲けしたいからね、少しこれ変えました、ここ変えました、新しいのができましたって、また訳したら新しい聖書ができてる、できるんです。旧約聖書はあんまりそれがなかったけれども、旧約聖書はね、キッテルという人が、ドイツの学者キッテルという人がやったんですが、このマソラ本門というのがあった、ね、そのマソラという人、聖書を書き写す専門の人たちがいた。正確にもう一つでも間違うと全部捨てるという、その正確に写す人たちがいた。で正確なものがあったんだけど、ここに書いてないかな、途中でね、キッテルのそのマソラ本もね、帰る時が来たんです。なぜ帰ったかというと、その息子が証言してる。だんだん金がなくなった、金が。だから金作り方買ったからね、マソラ本門を少しを手をつけて新しいのを出しましたよと言ったら、またこれが手本ができたんですね。そうやってね、学者たちはお金作る方法を知ってるんですね。でね、問題は終わりの時、終わりの時というのは予言からね、ナポレオンが法王ピオ6世を捕らえてぶち込んだ時に、ロイヤルに捕ち込んだ1798年、1260年という予言の期間がちょうど終わった時、その後を世の終わりという、世の終わり、その世の終わりの今度は2300の予言が終わって後ね、誠の最後の教会が生まれることをサタンは知っていたので、サタンはどんなことをしたかというと、1844年頃、この時にね、マルクスは共産党宣言を書き上げたんです。1846年に出発、1844年に、ね、完成した無神論共産主義、共産主義が生まれた。進化論も 大体この頃に生まれたんです、進化論。そしてこの近代聖書本文学というのもね、大体この時に生まれてる。つまり聖書をね、いろいろ学者たちが手をつけてね、ああでもないこうでもないって近代本文聖書学がね、この頃にできてるんです。で、この聖書の、ギリシャ語に特に新約聖書の本文手をつけるというのが あれですね、これをやり始めた人はね、リチャード・シモンといってね、カトリックの学者であるんです。近代聖書本文学を作り上げた人、リチャード・シモン、ね、そう。で、でこの頃ね、同時にですね、面白いことが起こってる。チッテンドルフ、ここに書いてないから皆さんね、シナイ写本って真ん中のラインにありますね。シナイ写本、それからバチカン写本というのがありますね。うん、あれは注目すべき画期的な世界の事件ですよ。シナイ写本というのはね、チッテンドルフって書いててください。カタカナで。チッテンドルフ。この人がね、シナイ山上のふもと行って、あそこにカトリックの聖カタリナという修道院がある。あそこに訪ねてみた。そしたら修道士がね、何かこの巻物をね、チリ箱にこう捨ててるのを見た。それなんだ。これまあ聖書だけれども、こう、まあ、上等な聖書じゃない、もこれ開発されたものです。え？その見せてくれ。これは大発見だ。って言ってね。世に発表しようと言って彼は心を躍らせて、そして持ち帰ったの。シナイ写本、シナイ写本ね。そしてそれで彼はバチカンの法王のなんていうか、ニコラス5世、ニコラス5世に会いに行くんです。1440年、こう書いてある。ニコラス4世に面会して、バチカン写本というのがあるということが聞いたんですが、それを見せてくださいと。あ、ごめんなさいね。1440年にニコラス5世がバチカン写本を発見するんです。ずっと書庫に隠されてたものが発見された。そこで法王に会って1866年、チッテンドルフはそれを書き写したんです。法王から借りて。バチカン写本を、バチクワイ、バチクワイと言って、写していったんです。ところで皆さん、バチカンというのはね、カンというのはね、竜という意味です。蛇。バチカン。チッテンドルフが写して、そして1867年に出版したバチカン写本が。ということは面白いね。誠の教会が生まれる頃、共産主義が生まれ、進化論が生まれ、そして聖書を崩すための近代聖書本文学が生まれて、そしてシナイ写本が発見されて出版される、バチカン写本が出版されるということは、大体1840年代に固まっている、ね、これが災いであったんです。このシナイ写本というのは、これはね、僕詳しく書いたのがあるんだけども、バチカンシナイ写本、これはもうあれだ。ところがね、今はね、もう本当に世界の人々が騙されているように、キリスト教会も騙されている。ワルデンセスト教徒は12世紀のピーター・ワルドという人が作ったとかね、欺瞞。そして、最も信頼できる写本はバチカン写本、シナイ写本だと言って言いふらしている。我々の教会さえもそういうふうに言ってるんですね。なんだろうね、これ。バチカン写本はね、 バチカン写本と公認本文との間には2877の言葉の違いがある。バチカン写本は536の言葉を付け足して935の置き換えがあり、2098も変えて7578の違いがある。シナイ写本はさらに悪くて9000の違いがある。バチカン写本とシナイ写本との間に、バチカン写本とシナイ写本との間にまた3000の違いがある。シナイ写本は500年間の間に20人から30人の写事写す人たちによって修正改訂がなされたですね、そうだから、ギリシャ語新約聖書の元となるあれは上の欄の公認本文大多数標準本文から離れてね、新しくというか発見されたバチカンシナイ写本に人々の目が向けられるようになったんですね。これはもう本当に欠けたネズミがかじったようなものでした。だからこのまま出版したら聖書にならない、誰も買わない。なぜかというとすでに公認本文は出てるから、ヨーロッパ中だから。どうしたかというと、上に2人の人が書いてます ね、ウェストコット・ホルト、ウェストコットという人とホルト、オックスフォード大学の教授。イエズス会はこの頃オックスフォード大学に入ってたんです。でこのウェストコットとホルトという博士はね、進化論者であり心霊術者であったんです。でこれはチッテンドルフが発見したシナイ写本とバチカン写本、このまま出しちゃいけないからね、これをみんなに受け入れてもらうためには、ここに例えば今まであった公認本文、大多数本文、標準本文がヨーロッパにずっと行き渡ってるでしょ、みんなの手に入ってる。これに似せて出さないとみんな買わないんだよ、黙示録なんかないんだからね、創世記の1章から26章まで書けてる。こんなものそのまま出したら聖書にならないから、これからね、借りて、書けてるところ借りて、そして聖書を作り上げるようと思ったのが20年間かかった。でちょうどその頃ね、禁帝訳聖書というのはエリザベス朝で古臭いからね、これもっと分かりやすい聖書に変えようじゃないかという運動があったので、チャンスが来たと思った。隠れて20年間ね、ギリシャ語に手をつけてきて、シナイ写本がバチカン写本、これを直して作った。そしてそれをね、最も古い写本、これに基づいて翻訳された最も信頼できる聖書だと言って世に発表した、そして英語では英語解訳聖書 RV というのができた。ここに書いてあるね、あの写真のカットの英語解訳聖書が1881年になる。それから次々聖書教会はね、もうたくさん聖書翻訳を出していくんです。もう英語の世界はね、聖書の洪水です。もうたくさん出てます。そうで、じゃあシナイ写本とバチカン写本というのは誰が作ったかというとね、下の方にね、コンスタンチン帝がありますが、コンスタンチンの皇帝、このその時のオリゲンという博士、ユーセビウスという博士、クレメントという博士、これらの人々はグノーシス、主知主義のね、つまり知識が神であると思っている人たち、二元論を説いていたグノーチスという連中がいたんです。これの影響が一般の思想界にも、聖書の思想にも影響してきたんですね。でこれがあれですね、あの時オリゲン、そしてユーセブスたちが作ったものだろうと言われている。シナイ写本、バチカン写本、 でそれに基づいて訳したものだから、もうあれしてるの、変えられてるのは当然ですね。どういうふうに変えられたくさん変えられてるんですが、幸いなことにね、日本語では一番この公約聖書がいいんです。公約聖書も完璧ではない、相当変えられているところあるんですが、例えば公約聖書にね、主の祈りの最後ありますか。天に増します我らの血を願う子を皆を拝めさせたまえね。カトリック の主の祈りには父よと天にというのがかけてる。天に増します我らの血を、で日曜、ね、の糧を今日も与えたまえって言っ て最後に何で締めくくりますか。国と力と栄は限りなく何時のものなればなり。これがね、口語訳聖書にない、新改訳にもない。いつから抜けたかというと、明治訳聖書にはありますよ。明治訳聖書には文語体に、あ、ごめんなさい、大正13年の聖書にはある。これまであった。ところがこの文語体聖書、これから抜けてきてるんです。国と力と栄は何時のものになればなり、こういうことがね、たくさんできるようになったんです。で、この聖書がこんなに変わっていることを研究したある信徒がね、信徒が牧師に向かって、聖書はこれは学者たちが随分変えたんですよねって言ったら、そんなことはないって言って議論したんです。そしたらね、聖書がいろいろ翻訳が違うときは言語で見ればいいんだよ、言語でね。新約聖書はギリシャ語だから、ギリシャ語で調べたら本当のものがわかる。そしたら、あ、そうですか、先生ギリシャ語読めるんですか。もう専門だ。そうですか、じゃあね、あ、先生、マタイ18章の11節だったかな、マタイ18章の11節、あれ言語で何て言うんですかねって聞いた。一生懸命からギリシャ語聖書を開いたんですね。で、そう、でしたら、あれ11節、2節ない、ない、言語になんでギリシャ語でしょう。先生、ギリシャ語変えられてるでしょうって信徒にあべこべにやられたという話があるんですね。ここは抜けてる。で、口語訳ではどうなってるかというと ね11節、人の子は、括弧してますね、こうやってね、人の子は滅びる者を救うために来たのであると括弧してますね。どうしてあれ括弧つけてるかというと、これは本当はバチカン市内写本といって最も古いものにないんだが、今まで使っていたものにあるから残しておきましょうと言って括弧にしてある。括弧というのよく聖書を見てください、口語訳で。新共同訳には見たい、皆さん、マタイ18の何節だったっけ、11節、うん、そしてね、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でもいつも私の天の地の御顔を仰いでいるのである。11節ないんだよ。すぐ12節になってる。12節。はい、皆さん聖書一緒に読みましょうって言ったらね、新教約聖書を持ってると、口語訳聖書を持ってると一緒に読めないよ。ないよ、これに。じゃあ、人の子は滅びるものを救うために来たのである。これは霊感の言葉じゃないんだろうか。元々のものにはあったんです。こういうふうにしてね、変えられているところがたくさん。寛因の女、口語訳聖書を見てください。ヨハネの色福音書7章の35節から8章の何節までかな。よく見ると小さい括弧がつけてあるよ。ね、 官員の女が馬から捕らわれてきた女石で撃ち殺そうとする、あれ本当にあったことでしょうか、なくてもいいようなもんだったかね。現代の預言者エレン・ジー・ホワイトは何と言っている、あの事件は、あのマグダラのマリアの事件、会議の女、あれ本当にあった、本当にあった。だけどもね、あそこも括弧がついているということは、まあ、今までにはこうあったと言われているが、新しいあの聖書あのにはないから、まあつけときましょうって言ってつけているんです。ヨハネ5章1節から、ベテスダの池で天使が来てあの池の水を動かすと、一番先に飛び込んだ人はすぐどんな病気でも癒されるね。38年間あのベテスダでの池の近くで患っていたあの男の子が癒されるところをね、あそこ本当にあった事件でしょうかね。けれども公約聖書に括弧が書いてある、括弧が本当にあったから、各時代の希望にね、本当の事件としてエレン・ジー・ホワイトは置いてある。エレン・ジー・ホワイトはね、現代の預言者は学者じゃないけれども素晴らしいよ。だからあんまり聖書にね、いろんな訳があるときね、あの学者の言うこと、この学者の言うこと信用できない、今は本当に。どうしたらいいですか、もう。どうしたらいい。ここにいっぱいこの飾りをつけて、ここにこうね、あの飾りをつけて、あの学者、なんだ PhD から DDT とか DH とか、いろんな称号があるよ本当に。その学者がこう言ってると信用できない。僕何を言おうとしてたかな、僕何を言おうとしてた今。そうコリント第一の手紙の14章、コリント第一の手紙の14章にこう書いてある。ああもう時間だな。預言者の14章の32節、預言者の霊は預言者に服従するものである。というのはどういうことかというとね、現代預言者がいるならば必ずパウロ、ヨハネ、ペテロ、サムエル、モーセ、前の預言者に従う、矛盾しない、ね、だからエレン・ジー・ホワイトに聞けばいいんだ、学者に聞かないで、もし預言者がいるならば。だからね、初代文集にね、ジョークの反祭という言葉の、あのジョークというのは翻訳者があれ付け加えたものであって、本文にはないとエレン・ジー・ホワイトが言ってるよ。小学校3年しか教育を受けてない人がこんなことを聞いたこと僕はどこにも。ジョークという言葉は翻訳者が付け加えた、ごめんなさい、反祭という言葉は翻訳者が付け加えたものである、ね。まあ、この表をまとめましょう。そしてね、新共同訳聖書は目的は、これはキリスト教一致運動のために書かれている。目的はで、カトリックの学者はね、この共同訳聖書ができてからエキュメニカル運動、共同訳エキュメニカル運動はね、ずいぶん進んできましたって発表してますね。そう、新共同訳聖書で、これは、まあ、これはね、ここに守ってきてませんが、メイヤー、同じ先生の名前だけども、オーストラリアの方がね、書いた本がある。担当と、何だった？ Cloak and Dagger、 マント、マントという本があるけどね、その本を見るとね、あの共同訳聖書を作りましょうといったのはカトリック側から発信したものですね。でその時にね、あのプロテス、あのその会議でね、カトリックの学者、聖公会の学者、セブンスデーの学者が、この三者会議があったんだそうです。なんでメソジストバプテストじゃなくて、なんでセブンスアドベンチスト、不思議だな。これがあのトリニタリアン聖書教会から出たニュースに出てたそうですが、なんででしょうね。だからね、あの新共同訳聖書はよくよく見るとね、あのセブンスデーの根本、基本的な教理が説明できないようにそこを狙ってますね。ダニエル8章の13、14、ダニエル書9章、めちゃくちゃ。そしてヘブル書はね、あの昇天したらすぐ死聖所に入られたところね、あの死聖所の幕の内に入っていかれたとヘブル書6章の20節に書いてある。あそこに死聖所という言葉ないのにね、わざわざ入れてる。セブンスデーアドベンチストが混乱するように。でダクターフォードって出ましたね。ダクターフォードはあの信頼できる NIV 聖書によると、セブンスデーの教理はこれは証明できないと言ったんです。250人の全世界から集まった学者と彼が対決した。セブンスデーの今まで信じてきた1844年、これは何も天で何も起こらなかった。キリストは聖書によるとすぐ昇天して死聖所に入ったとヘブル書の6章の20節に書いてあるって。あれからね、若い人たちに混乱がやってきた。だからもう聖書はね、面倒くさいからこんなこと言わなくなってきた。聖書のこと言わなくなった。そうですから、はい、
沖縄に沖縄メディカル、メディカル協会、そういう団体がある。
あ、よくわかんない
。私の知ってるのはその会員の一人で、
もう今もうあのね、すごいですよ今。あの YouTube、 インターネットで YouTube なんか見てもね、もうキリスト教会がもうセレブレーションでローマにみんな行ってますよ。ローマにつながって、
全日本のエクレカルの研究員がで、セルフデータが2名入ったと言って、
そうですか。あのまあ、あれね、サタンの目的は先民をも惑わすということです。だから我々あのイザヤ書の66章の4節にね、私もまた神様は彼らのために偽りあるいは欺瞞を送ると書いてある。あの本当にあの真実を求めて、真理を求めていきたいと思いますね。はい、お祈りして終わりましょう。天皇とおさま、最後の時代に14万4千人女に触れたことのない者たちをあなたは出現させようとしております。初代教会以来の純粋な真理に立ってあなたの栄光を表す教会が出現すると言われておりますが、主よ、あなたの皆のために我々もその一員となることができるように助けてください。救い主イエスの皆によってお祈りいたします。